はい、届いたよ、例のブツが。
お、
まあさっきね、実はディスコードで収録前に、
はいはいはい、
見てもらったりしてるんですけどね。
先々週お知らせしたやつですよね。
そう、まあ T シャツをね、作った届くぞって言って、
はい、
もうそろそろ届くから次の回では出せる出せるって思ってたら全然届いてなかったっていう
そうですね、
九段の T シャツですが、はい、ようやく届きましてね。
いやー、動画で見ましたけど、すごいクオリティっていうか、
はい、
印刷のクオリティいいし、まあきっと質感もいいんだろうなっていう。
そうですね、非常によろしい T シャツです。
いいですね。
ごつめのいい生地使ってますんでね、夏だけじゃなくて、
はいはいはいはい、
春でも秋でもいけるぜという感じのやつですね。
確かにペラペラのやつだとちょっと秋口だと寒いからどうもなってなっちゃうけど、
うん、あ、もう全然戦えるよ。
全然いけます。
はい、
しかも結構印刷面が大きいからそこだけこうあったかいんじゃないですか
そうかもしれない。
汗が蒸発しないことにより暑いみたいな可能性。
それはまあ悪く言えばそうですよ
そうですね。いや、何でもないです、
うん、ネガティブポイントを言うとね、印刷面が大きいゆえにそこはちょっとね、蒸気を通さないか。
はいはいはいはい、
はい、
いやー、でもいいですね。なんか印刷技術が上がってるのか知らないけど、昔結構発色のいいプリントのものってあんまり見なかった気がしますけど。
なかったですね。特にこういうなんていうの、個人で作れるようなタイプのやつで、
はいはいはい、
こんな綺麗に出るのってあんま見たことなかったですね、昔は。ってことでね、この回が配信される頃には販売する準備もできていようかというところですね、
はいはい、きっとこの放送のリンクにはそういうものが貼られていると思いますが、
貼られていると、うん、前回はちょっとねなかったけど、
はい、
前回前々回と今度こそちゃんと出ているだろうという。
何卒よろしくお願いします、
はい、未来に向けて約束をしてますからねちょっと写真を撮りたいですね。
そうですね、
集まってちょっと並んでこうですっていうやつをね、はい、写真撮った方が分かりやすいかと思いますんで、はい、ちょっとどっかで集まって撮りましょう。
はい、どっかで撮ります、
週末までに
それって販売ページで見れるんですかね。
そうですね、販売ページにこう着用例みたいな感じで、
はいはいはいはい、
出て、
じゃあなんか着用例にふさわしい格好で撮らないといけないですね。
そこなんだよなちょっともう顔とか出さないようにしようかな。
あー、とかちょっとこう軽く斜め下見てるとか、
うん、シャツだけを見ろっていう。
はいはいはいはい、
うん、そういう感じでいこうと思いますが、はい、モデルはちょっと我々がやるしかなさそうなんで。
そうですね、
はい、せっかまあ誰かその辺にいる人に来てもらうかねまあそんな T シャツ販売サイトの準備もね、値段の設定とかからもう自分で数字を打ち込んでやらないといけないんで、
うん、
と赤字出さないようにやろうと思いますが、多分そんなね、多分儲け出してもしょうがない系のもんなんで、ほぼ原価ぐらいの感じで出せるかと思います。
まあでも赤字っていうか、ちょっとうっかりすると、
うん、
赤字じゃないはずなのに赤字になるみたいなこと。
いや、それ怖いのよね。そう、
ちょい黒ぐらいでいっときましょう。
うん、そうですね、普通のこうユニクロで T シャツなんてね、1000円とか2000円とかで売ってるものでもありますが、多分そういうやつよりもうちょっと質がいいやつを使ってるんで、
はい、そこをして、
そこをしていこう、そこを一本で買ってもらおうっていう、はい、そんな感じですが、じゃあ行きましょうか。
はい、
はい、じゃあ T シャツ買ってください。今週のイメージキャスト。8月19日土曜日の朝になりました。おはようございます、あずまです。
鉄道です。
イメージキャストは個人で物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動しているあずまと鉄道が自宅からお送りするポッドキャストです。技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるようなないようなトピックを中心に、毎週2人が気になったもの、配信したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。今噛みかけたけどギリギリつんのめって、
うん、
なんとか乗り越えたんで、これでいきます
はい、
そんなつんのめりながらもね、なんと今回150回ですよ。
お、そうだ、すごい。
そうよ、
なんか100回から150回やっぱ早いですね。
早いですね、
は
あ、なんかあんま記憶ないな。印象的なことがいろいろあったはずなんだけど。
そうですね、
はい、
まあ、
最近ゲスト来てもらってないですね。そういや、
確かに、まあ秋山さんとか喋ってもらったりしましたけど、
秋山さんとかイトポイドさんとか来てもらいましたけど。
そうですね、
ここ最近多分 1,2 ヶ月ぐらいないんじゃないかな。
うん、ちょっと近々誰か呼びたいですね。まあ一回呼んだ人でも全然いいし。
まだ2回ゲスト出てる人いないっすよね。
そうですね、いないですね、うん、まあでも気まぐれと都合と事情による。
そうですね、全て大人の事情で決まっていくんで、
はい、
そこら辺もし呼んでほしいという人がいたら、なんかね、お便りとかでスッと 差し出してくれると、
はい、
参考にさせていただくんでね、はい、
なんか取っかかりがないとね、僕らも声がかけにくいっていうのもちょっとあったりはしますからね。
まあ確かにね、
うん、
こういう声がありましてとか、
そう、
あとなんかタイミングとかもありますね。
そうですね、なんか告知するタイミングとか、
そうそうそうそう、イメージキャストごときがね告知をしたところでそんなこう効果があるかどうかっていうのはまあ置いといて、
はい、
何かをやるとか何かを売り出すとかそういうタイミングで声をかけるとちょっと言い訳になりますよね、出ていただくための。
ちょうど熱々のネタがあるっていう、
うん、
そういう側面もありますね。
確かにそんなちょうどいいタイミングの人のことを教えてもらえると一番
なんか難しいですねまあまあ誰でもいいんですよ
まあね、
こうフラーっと、もうそれこそもうスーパーのおばちゃん、スーパーで買い物してるおばちゃん捕まえて、
うん、それがね、まあ本当一番いいのよね、
うん、
最近ちょっとね気になってるっていうか、できたらいいのになって思ってることが、
はい、
あの街を歩いてるとスーツ着てる人が歩いてるじゃないですか。
はいはいはい。
あの人一人一人が一体何を売ってるのかを聞きたい、
はあはあはあ、
っていうのが最近思ってることですね。
それは売ってるっていうのは、まあ例えば営業だったら何を営業していくかだったりとか、
そうそうそうそう、スーツ着てるってことはやっぱ何かを売ってるんですよ。
まあそう
おそらく
のかな、
うん、
まあちょっと広い意味で取るとそうなんだと思いますけど、
うん、そうですね、
はい、
まあ例外はちょっとあるかもしれない、塾講師とかね、
うん、まあ塾講師もそういう、まあ、
受験知識を売ってるとかね、
あ、知識を売ってる
、うん、まあそういうこともできるけど、まあ大体の人は何かを売るためにスーツ着てるわけじゃないですか。
うん、まあまあそういうことにして、
そういうことにしてください
でもまあ確かに買うっていうインターフェースというか、
うんうん、
買い物をするときに出会うのって店員さんしかいないけど、
うん、
まあその生産関係っていうんですかね、こう生産のサプライチェーンの全ての人をこう知ることはできないし、
うん、
なんか想像してもこう途方もない長さになってくると思うんですけど、
うん、
まあそういうのを一旦を垣間見るみたいなことができそうな気がしますね。
そうそうそうそうそう、そうなんですよ。スーツ着てるってことは何かを他の会社さんに行って、
はいはい、
あるいはまあ来てもらってとかで何かしらの取引を成立させるために来てると思うんで、
そうですね。
でそこで売られてるものってあんまり多分僕ら目に触れることないんですよね。その辺のなんかこうスーパーで売ってるようなものを取引するならそうかもしれないけど、
そうですよね、まあ、B2B みたいな話だったりとか、
うん、
まあ、目に触れるものだとしてもこう OEM の話し合いに行ってるとかだと、
そうそうそうそうそう、
名前の知らない企業同士の話し合いがあって何かが取引されて、
うん、
まあ、最終的には品物になるっていう、
そう、
そういうのはちょっと実感としてなかなか湧かないですからね。
そうですね、まあ、鉄鋼とかね、
うん、
例えば、まあ、あとなんだ、
鉄鋼ね、
広告枠とかね、
はあはあ、
うん、そういったなんかこう有形無形の、
はいはい、
直接は目に触れないような普段そういうものを売ってる可能性があるんで、でしかもそれで食っていってるってことはそれなりのこうスキルだったりとか、
はいはい、
製品知識だったりとかなんかそういうものがあってやれてるってことじゃないですか。
そうですね、
それを聞きたいですよね。
いやーでも本当業種が違うとなんか時間の守り方がすごい厳密だったりとか、
はいはいはい、
なんか守秘義務に対する考え方がものすごい厳密だったりとか、まあ製造業とか特にそうだと思うんですけど、
うんうんうん、
なんかどうしてもスラックでやり取りしたいっていう話をした時に、
はい、
どうしてもできませんみたいな話になってでメールしか連絡手段がない時があったんですよ、
はいはい、
でもどうしてもそれでもスラックでクライアントと話をしていてで、
はい、
ちょっと情報共有しないといけないってことがあって、なんか会社に出社した時にこのセキュリティで守られた1台のパソコンで許可をもらってスラックを見ることはできますみたいなことになってだから基本的にはメールしかできないんだけど、ね、こうセキュリティのちゃんとした、うん、いろんなことが担保された環境でのみそしてこの人だけ閲覧できるみたいな条件付きでスラックに参加してもらったりとかして、マジ
スラック見たら目が腐るとかあんの？なんか迷信が信じられてる国なの？
いやいやいや、まあでもねルールで厳密にしていって守っていくっていうのはまあ正しい方向性ではあると思うんですけど、
まあ、セキュリティ意識ってことですよね。それが、
そうですね、あの試作品をよく作ってる会社で大手企業のなんかまだ未発売の何かとかの製品とかを受け負ったりしてるんですよ。
はいはいはい、マジでもう漏洩したら全てがやばいみたいな。
でだからまあその辺の人たちとかはデータを受け取って作ったら もう保管期限を過ぎたらもう必ず削除するとかっていうルールがあったりして、
うんうんうん、
だからしばらく後になってあのこれこれをまた作ってほしいみたいな話をしても、
うん、
もうデータ全部残ってませんみたいな、
はいはいはい、
そのぐらいの厳密さでやってると、まあ確かに急にスラックみたいなものを混ぜてなんか変なキャッシュファイルの中にサムネイルのデータがちょっと残ってるとかそんなのは恐ろしいだろうなと思うんで、
まあ確かにね、
まあまあそれはまあわかるっちゃわかりますけどね、
会社員みんながパソコン持ち歩いちゃってね、そんなもの
を、うんうんうん、
その恐ろしさは確かにわかるかもしれん。
いやー、その怖がり方みたいなのが業種によって違うのがなんか、
うんうん、
まあ広告系やってるとちょこちょここう違う業種のところにこう入っていくことがあって、
はいはい、
なんか他の安全意識でちょっと面白いなと思ったのが、あのさっき鉄の話が一瞬出ましたけど、
はいはい、
工場とかって安全基準がかなり厳しかったりするので、
まあ、確かに
例えば工場の敷地内で横断歩道を渡るときに全員が指差し確認しながら渡ってたりするんです。
へ
え。で右左右って指差し確認してよしってか言って、
うんうん、
で3人とかで歩いていても3人が全員よしよしってやって横断歩道渡るんですよ。
へえ。ちょっとかっこいいですね。
そう、敷地内に1台も車が見えなくてもやるんですね。
へ
え。あすごいなって思ったりで、なんか手を洗うときに、
はいはい、
手を洗って適当にトイレを出ようとしたらちゃんと手を乾燥させてくださいとか言われたりする。
え、そ、工場で。
そう、それ食品系だったんで。
ああ、なるほど。
あの、ただもちろん食品を触るようなところには全体立ち入れないんですけど、
はいはいはい、はい。
もう本当に屋外というか、まあ、半分部外者みたいな人でも入れるところでも、それだけ厳しいみたいな。
なるほど。あ、もうそういうことじゃないんだということですね。もう直接触るかどうかとか、そうじゃなくて、
そう。
普段のもう心構えから、そういうことはもう、一歩、建物の中に入ったらこれが俺たちのルールやっていうことですね。
そうそうそうそうそう。いやー、だからなんか安全講習とかもすごい独特だったりするんですよ。
うんうん。
あの作業に入りますよってやったら別に危険なところに入らなくても、なんか例えば100キログラムの重さのものがこうありますと、
はい、
その吊り下げ台っていうのがゆっくり揺れているのを見て、
はいはいはいはい、
まあそんなに怖くないと思うでしょうみたいな、
うんうんうん、
これをじゃあ使って鶏肉を潰してみますみたいな。壁に鶏肉は潰してあって、
はい、
鉄の塊がゆらーってぶつかって、
うんうん、
バーンってすごい弾けるように飛び散るんですね。でそれでなぜか演出が入っててギャーっていう声がするんですけど
それはちょっとあの滑ってる
な。ちょっと滑っててちょっと面白くなっちゃったんですけど、
台無しにしてる感じありますけど、
うん、とかなんかみんな一人一人感電させて、
感電体験。
そうそうそう。でそのこう体験施設の中歩いてると、
うんうん、
なんか一段だけ階段の段が、段の高さが違う階段があって、そこを歩かせるみたいなのがあって、
ほうほう。
で事前にあの階段は必ず手すりを持つようにっていうことを言われてるんですけど、
ほうほう。
それを守ってないとおっとってなるんですよ。で今おっとってなりましたねみたいな。
なったなお前っつって。
そうそうそうそう。はい。ちゃんと手すりを持ちましょうっていう。
いやすごいっすねそれ。
なんかね半分アトラクションみたい。
うん、いやほんとほんと。
その今言った3つのやつはあの1つの、まあ、それが製鉄所のあれだったんですけど、はいはいはい、
あもうギャーも含めて。
そうそうそうそう。
あ、安全をテーマにしたテーマパークですよね。
そう、もうほぼね、うん、そのテーマパークみたいなので1日過ごすみたいなのがまずあの
すげ
ーあるんですよ。
安全パークだ。へえ。
そうそうそうそう。でも実際作業するのは別にそんなこと関係ない一般の人が来てそれで体験する施設の、
はいはいはい、
まあなんかモニターを仕込んだりとかパソコンを仕込んだりするっていう仕事だったんですけど、
はいはい、
まあ、それでもそれっていう。
いやすごいですね。ちょっとコンテンツ化してるのがいいですね。
じゃ面白くしすぎたのは失敗だったと思うんですけどでもこう教育ってこういうことなのかなっていうのはちょっと思いましたね。
いやでも本当そうだと思いますよ。やっぱ
うん、
興味持てないとね、やっぱ、
うんうんうん、
頭に入らないし、
そうそうそう、
いざって時にこうパッと出てこないし。
そうなんですよね。
いつ何時っていうところがやっぱ大事ですね。
うん、なんかそういう安全基準とかその、
うん、
怖がり方みたいなのが、
うんうんうん、
それぞれの業種というか、まあそれぞれのスーツ着てる人でもいいですけど、何が一番怖いですかみたいな質問とかも、なんか、
あ確かにそれ聞きたい聞きたい。いろんな職種の人にあなたが今一番怖いものは何ですかっていう、
うん、
情報漏洩が怖いとか、
うんうん、
上司が怖いとかいろいろあるかもしれないけど、
そう、とかなんか。
事故が怖いって言ったら、その事故の中にいろいろあるわけですからね。
そう、電動工具の互換バッテリーが現場に紛れ込んでるのが怖いとか、あるかもしれない。
あるなぁ。
建設現場って互換バッテリーの持ち込み禁止っていうルールがあったりするらしくて。
そうなんですか。へぇ。
そうそうそうそう。
うちね、掃除機に1個使っちゃってるんですよね。
あー、まあ、やめた方がいいかな。
やめた方がいい。安かったからな。半額ぐらいなんですよね。
バッテリーの種類によってはやめた方がいいと思う。
あ
で、僕は、1セルのバッテリー、まあ、いわゆる、まあ、1個だけのバッテリーしか入ってないパッケージのやつは、
はいはい、
まあいいかって思って使うこともあるんですけど、複数のセルが入ってるバッテリーって問題が起きやすいんですよ。
へー。
で、それは電圧を、例えば2個直列つなぎにして 7.2 ボルトになってるやつは、
はいはい、
3.6 ボルトが2個つながってるんですけど、
はいはいはい、
両端で 7.2 ボルトをかけて充電することも、まあ、できるんですね。
うんうん、
でも、2つのうち片方がなんかばらつきがあったりすると、片方だけ偏って充電されて、結果過充電になって、なんか爆発っていうか、まあ、電池が爆発するとか火災になるってよくあると思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、よくあるのはそうやってバランスが悪いことによって1個が爆発するみたいなことは、まあ、あり得るっていう。
わ、怖。その何個も一緒に充電してたらってことですか？
そうですね。で、もちろんメーカー品とかはそういうの対策をしていて、間の電圧も測りながらこう緻密な充電アルゴリズムを持ってたりはするんですけど、
はいはいはい、
まあ互換品っていうのはその辺ざっくりしていて、で、バッテリーのその間の電圧を取るための端子まで実装しているのに中の回路がないみたいなやつもあったりして、それがアマゾンでこう星4つとか。
怖いなあ、確かにそう言われると。
そう、
それ多分その現場の働いてる人がうち来て、その、
うん、
掃除機についてるバッテリーが互換品なの見つけたら、うわーっていうお化け屋敷ですよね。
お化け屋敷だと思いますね。
恐怖体験の館。
いやー、で、まあ、ちなみにさっき言った情報は一見さんっていうYouTuber がやってる、
例の、
そうそうそう、
有名なね、あらゆるバッテリーとかなんか充電器とかを、
そうそうそう、
めちゃめちゃ分解する人ね。
バラしまくって、で、しかもめちゃめちゃ詳しいし、こうチップとか、なんだ、これはいくらぐらいのどこどこのものですね、すごい詳しいんで。そうそうそうそう、見てて面白いんですけど。
あの人ね、全然わかんないけどめっちゃ面白いんだよな。100均の充電器となんかアップルの純正品をこうバラして比べてみますみたいな。
そうそうそう、
見てわかる情報はアップルのはみちみちで、100均のはスカスカっていうだけなんだけど、
うんうんうん、
それでもなんかいろいろ説明してくれるのが面白いっていう。
すごいですね。
ね。
でもなんかある回で、その分解とかじゃなくて、新しい測定器を買いましたって言って、すっごい嬉しそうに開封してるのがあって、あ、このぐらい測定器で喜べる人じゃないと、こんな機材だらけの部屋になんないだろうなっていう。
微笑ましい側面ですね。
そう。
うんうん。
まあというのがあるんで、まあカメラの互換バッテリーも、うん、でも最近は使ってないですね。
あ、なんか本当ですか。カメラって高価だもんな。
まあそうですね。昔は使ってたんですけど、知れば知るほど危ないなって
あ
ちょっと思っちゃう面もあります。
なるほど。知識によって怖くなるっていう。
まあそうですね。確率は低いんですけど、
うんうん、
なんか示しがつかんみたいなのちょっとあって
どういうこと。急に分かんなくなっちゃった。
いや、自分の子供が互換バッテリーを使ってほしくないから自分は使わないみたいな感じかな。
ああ、親の背中としてってこと？
そうそうそうそう。まだ3歳だから互換バッテリーとか分かんないと思うけど、うん、
その観点か。
20歳になった時に、そういえば家に互換バッテリーなかったなとなればいいな。
うん。そしたら、もう、
はい、
テッドさんも、こう、一緒に酒酌み交わしながら、
そうそうそう、
なかっただろうって言って。
うん、
なかったねって、
うん、そうそうというね、想像をして、う
ん、親としての背中はそこなんですね。
まあ口で言って教えるのはあまりこうなんだろうな、行動で見せる方が絶対厚みがあるだろうと思うんで。
まあまあ確かに、
うん、でそんなバッテリーごときでこんな偉そうな話するもんじゃん、ちょっと違うと思いますけど。
まあバッテリーの一本にそういうところが宿ってるっつう話ですよね。
まあそうですね。
やっぱそういうこう業界ホラーハウスみたいなのやりたいですね。
やりたいですね。
いろんな業界の人が怖がるためのお化け屋敷みたいな、うん、こう。
あとちょっとジェットコースターって結構怖いんですけど、
はいはいはい、
物を作ってるとなんか 余計怖いんじゃないかと思ってて、物っていうか特にああいうものを作ってると、でこうメンテナンスとかしてる人がもしかしたらこうネジが緩んでるな、危ない危ないって締めたことがあるかもしれないじゃないですか。例えばなんかエスカレーターとかエレベーターとかをメンテしてる人が、
はいはいはい、
あちょっとこれ劣化してるなって交換したりとか日々やってると思うんですけど、
まあそうですよね、確かにそれが日々のメンテナンスですからね。
でこうなんか乗り物に乗った時にこれはメンテナンスちゃんとされてるんだろうかってこう勤怠表とか見たくなるんじゃないかなと思って、で今日は誰々がメンテしましたとか、
確かに
あの現場の写真とかもあったりして、あこれなら大丈夫って思うと思うんですけど、はいはい、どんな人がメンテナンスしてるのか知らずに完全に信頼するっていうのが怖いだろうなって思います。
あそういうジェットコースター作ってもいいかもしれないですね。その別方向の恐怖から攻めるっていう。あの出発する前にこう放送で、まあ
はい、
こうレバーを下げてくださいと言うじゃないですか。
はいはいはい。
それ途中で、あはいか、それでは出発しますみたいな。
やばいですね、それは。怖いな。
そういうの入れてほしいですね。あとなんだろうな、そのオペレーターの人が全然寝てなさそうとか。
うわ
めっちゃクマができてる。メイクでそういう風にしてるみたいな、はいはい
は
い
は
い。
途中でなんか遠くの方でパトランプが回ってる。あれあっちなんかエラー起きてるって。
あ
それが自分の行く先の方で遠くでパトランプ。
なんかカランカランカランカランずっと言ってるみたいなね。
ああ。でもジェットコースターって結構ガタンとかわざとか知らないけど、なんか言うときありますよね。
ああ、あれやっぱわざとなのかな。
いや、ガタンわざとではないかわかんないけど、あれ怖いですよね。
確かにね。ガタンがマジのガタンなのか、エンターテイメントのガタンなのか、そうそうそうそう必要でやってんのかわかんないですもんね。
でみんなニコニコして死んでいくかもしれないですからね。わあ、怖いって言って。
ああ、そういう目線で見てるんですね。
いやちょっとね、正直、本当に苦手なんで。
乗ることあります？ジェットコースター。
ありますよ。でもね、写真撮られてるの見て、もう楽しそうな顔を全くしてなかったんで、乗ってる自分も楽しくないし、ちょっとね、はい、不憫な姿を晒しているだけになっているなと思って、ちょっとあんまり乗らなくなりました。それもね、船が、こう、ただ、こう、円弧状に、こう、揺れるみたいなやつだったんですけど、
はいはいはい、
それもダメだったので、もう多分、全部ダメだと思います。
その、高いのが怖いとかそういうんじゃなくて、心配。
高いのはもちろん怖いですけどね。
ああ、心配もあるっていうやつですね。
多少きしむ音とかしますからね。
まあね。
あのベアリング大丈夫かとかちょっと思いますよ。やっぱ
確かにな、うん。パーツパーツで考えちゃうんだろうな、知ってると。乗る人は、普通の人はなんかこう、大丈夫かなみたいな、ちょっと漠然とした不安じゃないですか。
いや、でも結構思う人は思うと思うんですよね。デイリーの藤原浩一さんが、
はい、
こう日々、なんか不安に思うこととして、
はいはい、
看板とかがネジで止まってるのが不安だって言うんですよ。
お
でそれはネジって、はいはいは
い、外せるもんね。
緩めようと思えば緩めるなれる。
藤原さんそういう記事書いてましたね。ドライバーを持って街を歩くっていう。
あ、それかもしれない。
ただ持って歩くだけ。
ああ。
外せる。俺はこれを外せるって思いながらこう歩くっていう。
いい記事、ね。
いい記事でしたよ、あれは。
なんかそういう怖さっていうんですかね。
うん、
多分、詳しい詳しくないっていうことよりも、なんか信用の問題でしかないのかなとは思うんですけど。はいはいはい、人間はミスをするんじゃないかみたいな、そういうところから恐怖のなんか源があるのかなっていうちょっと思いますね。
可能であるっていうことなのかなと思いましたけどね。物がそれをすることを可能にしている状態ってあるじゃないですか。アフォーダンスっていう、
うん、
それを知っているからこうこのネジというものは外れることが可能であるっていうことを知ってて、
はい、
そのジェットコースターに乗るかどうかっていうのは結構違ってくるのかもなと思います。それがこう見えてる人であればあるほど恐怖を覚える部分が増えるというか。
そうですね。なんか本質的にはおとなしいパンダだから触ってもいいっていうのと一緒っていうか、でもそのパンダが怒ることもできるなっていう。で、あの筋肉の
ね、
なんか腕の太さ見たらもう抗えないのはもう、
ね、パンダはちょっとね、舐められすぎてるよね。筋肉だるまですよ、あんなん。正直
ぶっちゃけそれと同じ種類の恐怖が、うん、ネジの恐怖となんかちょっと通ずるものがあるんじゃないかと思います、はいはい
は
い
は
い、
ああ、なるほどね。いや、知ってるということの怖さですね。
なのかな。
可能性の恐怖というか、まあその駅のホームに立ってる時にここから飛び込むことも可能であると考えてしまう怖さみたいなとかね。
ああ、わかるわかる、うん。あとなんか人を今自分が殴ることができるっていうことが怖いっていうのを。
それ わかりますね。
まあ東くんが言ってたかもしれないけど、うん、僕もちょっと思うことがあって、
うん、やらないけど、なんかこうなんだろう、車椅子とかで歩いてる老人にこう、
うんうん、
えいって突き落とすことができるっていうことの恐怖。
そうそうそうそう、なんか嫌だよね。嫌っていうか、
ね、
自分は無力だったらそんなことを怖がらなくてもできないんだから怖くないんですけど、うんうん、極端な話、今爆弾を爆発させられるボタンがここにあります、はいはい、もちろん押さないんだけど押せるっていうのと、まあ拡大すると同じ話ですよね、はいはいはいはい、
そうです、
うん、そこなんで心配なのか分かんないけど、たまにふとこう、わ、自分はこれを壊したり人を殺せるかもしれないみたいなことが何が怖いのか分かんないけど、
できなくしてほしい。
そう、
うん、なんかちょっと話外れるんですけど、プログラミング言語の進歩とか、
はい、
もうなんか何かができるようになるためにっていうよりかは、自分が何かをやらかさないようにするために進歩してるみたいなとこないですか。なんか、
はいはいはいはい、
これが今度はできないことになりましたっていうことのすごさっていう。
確かにね、そうですね、あのちょっとね、プログラミングに詳しくないと分かりにくい話かもしれないんですけど、あのざっくり言うと、一番コンピューターを生で触れる言語っていうのが、まあ、アッセンブラーとかって言ったりするんですけど、うん、まあざっくり言うと CPU に直接命令をかけるっていうか、はいはいはいはい、だから何でもできる言語なんですけど、はい、まあ、でもそれって何でもできすぎてすごいバグるんですよね、
うんうんうん、
こう触っちゃいけないとこ触ったり、こうデータを書き換えちゃいけないところを書き換えられたりしちゃうっていうので、うんうん、まあ書きにくいっていう側面があって、もちろんそれだけじゃなくていろんなことを解決したかったから、C 言語とか、
はい、
C++ とかいろんな言語が出てきてるんですけど、確かに東くんの言うように、なんかできないことをいかにうまく設計するかっていう、
うん、
そういう側面はありますよね。だから例えば権限みたいなも、概念が生まれてきて、
はいはい、
このプログラムのこの部分はここにしかアクセスできないみたいな権限が、まあ、細かく分かれていることによって、で今書いている部分がどこまで影響しているっていうのがある程度把握できるっていう、うん、まあ、そういう制限の書き方をすることによって、一部一部をバラバラにいろんな人が設計してもそれぞれが不都合なことが起きにくいようになると、
うんうん、
ざっくり言うと。なんか大丈夫、説明できてますかね。
いや、合ってます。そうですね、言語そのものもそうだし、なんか手法の進化とかもそうですよね、おそらく。
手法、例えばなんか
そのこの人はこれしかできないようにするみたいな、このディレクトリの中ではこれしかやらないというルールにするみたいな、
はいはいはいはい、
そういうことでできなさをどうやって確保するかみたいなので、こう進歩させてきたみたいなところあると思うんで、うん、
確かに。なんかサンドボックスみたいな概念もそうですよね、
うん、
iOS のアプリって、まあ、アプリがバグることがあっても、こう iPhone 自体が急に使えなくなるってことはほとんど、まあ、見たことないんじゃないかと思うんですけど、昔のパソコンって結構バグったら、ああもう再起動だみたいなことって多かったりするよね。この辺も権限の問題と関係してると思ってますけど、
丸ごと固まる状態になってましたよね、
昔のパソコンって。そうですよね、うん、だから結構できる範囲がひどいことによって何かが問題が起きた時にそれが全体に波及するってことがあったけど、
うんうんうん、
最近はそういうのがいろいろ制約されてるおかげで、なんか問題が起きても、まあ、アプリの再起動だけで済む。
はいはいはいはい、はい、
結局できなくすることによって便利になる、不思議ですね。
ね、
これ何なんだ、こういうことの理論みたいな体系ってあるんですかね。
なんかね、ありそうな気しますね、
うん、
僕は知らないですけど、こうできないかみたいな
できないか
見えるかみたいな、
はいはいはい、
できないか
何なんだろう、こう制約が自由を生むみたいなことは言葉としてはよく言いますけど、
うん、
プログラミングの言語ほどそれがはっきり表れてるものって確かにあんまりないなと思いますね。
まあ、なんか憲法とかもね、言うたらできないかですよね、
はいはいはい、あ、
為政者がこういうことはできないようにするみたいな、
はいはいはいはい、
こういう法律は作れないようにするみたいな、
うん、
自由を制約するってことですね。
そうですね、
うん、
なんか、あ、それに関する哲学なのか理論なのか、はい、なんか絶対ある気がするけどちょっと知らない
できなくすることで人々は幸せになれるみたいな、
うんうんうん、
そういう哲学を知ってる人は教えてほしいです、はい、
教えてください。
フールプルーフが一番近い概念っていうね、あ、ちょっと今コメントが来ましたけど、
確かに
工学の分野では、
はい、
メジャーな考え方です、ね、
なんとかプルーフっていうと、まあウォータープルーフって言ったら防水ですけど、
はいはい、
フールってアホなんで、アホでも大丈夫っていう
対アホ性ってことです
いやーなんかすごい言葉だなと思うけど、
うんうん、
まあ確かにこれができなければアホなことをしでかす可能性が何仕組み上なくなるっていうのは正しい対策だったりしますよね、
うん、なんかそれの もっと広いやつがありそうな気しますね。
そうですね、
もう工学のみならず
憲法をフールプルーフだと思ったら
確かに
結構バカにしてることになる気がするけど
まあでももう人間は愚かである。
なるほど。
どんなに偉い人も愚かであるっていう前提で作られてるっていうことですよね。
そうか、なんか人間アホだからできないことを増やしてそれでなんか自由になってるっていうのはもう憲法もそうだし、うん、プログラミング言語もそうだしってことでいいんですかね。
そうですね。そして人を可能に何かを可能にするということは同じく恐怖を生み出すことになるっていう、
確かに
ことですね。それがあのデイリーポータル Z の林さんがやっていた、ビデオオフにして全裸ズームのみですね。
ありましたね。あの全裸でズームをしながらのズームのみが流行ってた時期でしたよね。
流行ってた時期にあくまでビデオはもう最初から最後に絶対にオフにする制約で、
でオフにして全裸になってるから全裸になってるかどうかも分かんないんだけど、
うん、
でそれで自分はカメラをオンにしてしまうこともできる、
うん、やっぱそれはねできなくしてほしいです、ね、普通
そうですね。いやでもディスコードでなんか音声のなんかチャンネルに入ってそのまま入りっぱなしで数日経ってたことがあったんですけど
あの怖い話ですね。
ちょっと怖かったですね。
そういうテーマパーク作りましょうディスコードつなぎっぱなしになってたの館とか部屋を一個一個作って
はいはいはい怖いな。
朝気づくの館、
うん、怖いな。
朝目覚めたらこうだったっていう嫌なことをいっぱいやつ。
うわでも意外に楽しそうですね。
隣の部屋の暖房がガンガンについてたとか、
ね、はいはいはいはい。まあ帰ったら冷房ついてるわ、うん、ちょっとこの夏何回かやらかしたので。
ああ、
うん、まあ
そういう感じのお化け屋敷がやりたいなっつう話ですね。
どうやったら屋敷になるんだろう。屋敷っていうか
なんだ恐怖状況、
うん、
なあちょっとそれ募集した方がいいんじゃないですか。
そうですね、募集して、うん、あなたの怖いことは何ですか。
おのおののまあ仕事とかね、まあ仕事じゃなくてもいろんなことに基づく個人的な事柄に基づく恐怖、
はいはいはい、
個人的恐怖の館集めましょう、はい、
我こそはという特殊な恐怖をお持ちの方は、は
い、特殊恐怖がね特殊であればあるほど面白いと思うんでこれは。
そうですね、
うん、
まあ普通のもねあるあるってなってそれはそれで面白いと思いますけど、
うん、ちょっとこれは、メールフォームからの募集の他にも、
ディスコード
でチャンネル作る個人的恐怖の館入れますんでね、はい、そこに書き込んでいただけると来週ぐらいに紹介できるかもしれないです。いやなんかねコーナーをちゃんとやりたいなっていう気持ちが若干あって。
あ
わかります。
なんかコーナーこれコーナーにできますねってことをよく言うけど
言う割には
コーナーになった試しがないんですよね
そうそうそう
新コーナーって言って1回で終わってるみたいな。
そうそうそう、ちゃんとコンスタントに読めてお便りも来るみたいな状況かっこいいじゃない。
ちょっと何回か繰り返しやらないとおこれ
は
読まれるぞって思ったり、
はい、そうそうそうそう
約束っていうかちゃんとやってるぞっていう。
そうなんです。やっぱそこは最初にね、
うんうん、
ちょっとなんていうんですかね火種じゃないですけど、
はいはいはい、
必要なんで皆さんもねあの個人的恐怖の館のコーナー作ってちゃんとあのおどろおどろしい BGM までつけ
るいいですね
うん、
これじゃあ次回もやるということで、
はい、
いいんでしたっけ。
いやもうやりましょう。
じゃあしばらく飽きるまで
そうそうそう連続してやります
はい。
結構あると思うんだよな、みんな自分あるいは自分と同じ仕事をしてるような人だけが感じられる恐怖っていうのは。
すぐネタ切れに僕らだけだとなっちゃうんで。
そうそうそうそう、
あの何卒ご協力お願いします。
そうですね、なかったらもうそれが恐怖っていうこと僕らの何も音沙汰がない恐怖、
怖いですね、
として1個出します。
確かに
それでも安心ですね。
まず1個できましたねそうでもそれができてしまうと恐怖じゃなくなるよな。
ああちょっとなんか誤義無盾に陥ってしまってる。
おっとっと
無限ループだ。ループの恐怖
はい、
終わりましょう。
終わりましょうか、
はい、イメージキャストでは毎月少額の支援をしてくださるイメージキャストサポーターの皆様のおかげで配信を継続できています。月 月に1回コーヒーをおごってあげる程度の金額からの支援お待ちしております。詳しくは概要欄をご覧ください。 T シャツの写真とかもね、あのイメージキャストサポーター向けにあげちゃったりなんかしちゃったりしようかなもうちょっと、
はい、
と思ってます。そして、イメージキャストでは皆様の感想をモチベーションにして配信を継続しております。感想要望はハッシュタグイメージキャストをつけてツイート、質問などお便りは概要欄のメールフォームまたはキャストアットマークイメージドットクラブまでお寄せください。 Apple Podcast の方でのレビューも大変励みになっております。次回は8月26日土曜日の朝にお会いしましょう。それではまた来週。さよなら。